お祈りします。天の神様、新しい2022年の元旦の朝をありがとうございます。寒くて珍しく雪が積もった朝ですけれども、あなたの愛は今朝も豊かに注がれており、私たち一人一人に神様の偉大なご計画のゆえに、愛のゆえに、私たち一人一人が今日招かれてこの場に集うことができました。神様、私たちはこの新しい与えられた一年も礼拝を大切にして神様と共に歩み出してまいりますので、神様どうぞ今日集われたお一人お一人を豊かに祝福し、どんな時も私が一緒だよと声をかけてくださって、神様が用意してくださっている素晴らしい一年を主と共に歩んでいくことができますようにお導きください。神様、今日も入院中の方々や病の中にある方、治療中の方、自宅で過ごしておられる方、問題を抱えている方、お一人お一人を守り励ましてください。新たな命が与えられた優斗兄弟ご夫妻には神様の祝福がありますように。また神様、どうぞ今日集われたお一人お一人の新しい一年があなたの豊かな祝福満ちあふれる一年となりますようにお導きください。今から私たち神様にある家族として一つ心で礼拝を捧げてまいります。またあなたの御言葉を待ち望みます。どうぞ神様、ご自由に私たち一人一人の心に触れてくださって、取り扱ってくださって、道を示してくださって、あなたと共に歩み出すそんなひとときとなりますようにお導きください。一切をお委ねし期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。新しい年2022年がスタートしました。皆さんはどんな年末年始を過ごしておられるでしょうか。我が家はですね、ここぞとばかりにテレビを見まくることができる次女はですね、喜んで夜更かしをして、喜んでテレビをたくさん見ながら過ごしている、そんな年末年始ですけれども、皆さんはいかがでしょう。少しのんびり過ごしていますという方もおられれば、いやいや忙しく過ごしていますよという方もおられるでしょうか。いわきに帰省して来られた方もおられれば、もしかしたらあちこちに出かけておられるという方も今画面の向こう側にいるでしょうか。それぞれの年末年始をお過ごしだと思いますけれども、一年の始まりの日、この翼の教会に集って、またインターネットを通して同時中継で、また CD や DVD を通してちょっと後からでも、一つ心で礼拝を持って新年をスタートできるということは本当に幸いですね。さあ、皆さんは新しく与えられた一年をどのように過ごしていきたいと願っておられるでしょうか。今週の始まり、2021年、去年の最後の日曜日は年末感謝礼拝をお捧げしました。吉戸先生がたくさんの写真も流しながら1年間の教会の歩みを振り返ってくださって、私たちも改めて、ああそんな1年だったな、ああこんな感謝もあった、あんな感謝もあった、感謝を数えることができました。皆さん、これは幸いですね。だって1年の締めくくりをつぶやいて、ああ飛んだ1年だったと後悔して悔やんで嘆いて1年を締めくくるのではなくって、感謝を持って、そして新しいことをされる神様に希望を置いて締めくくることができて、それもまた感謝な礼拝だったと思います。じゃあこの1年の始まりです、1年の始まり、皆さんはどのように歩み出すことができるでしょうか。新年早々、ああ恐ろしい1年が始まってしまったと、夢も希望もないと肩を落として、足取り重く下ばっかり見て1年のスタートを切られますか。それとも私たちを愛してやまない神様に期待して、 天を見上げて口を大きく開けて歩み出すことができるでしょうか。いかがでしょうか。願わくは与えられた1年、私たちは偉大な神様に期待して歩んでまいりたいと思いますね。1年の始まりに今日はエレミア書33章1節から3節を通して2つのことを確認したいと思います。前にアウトラインを出していただきますから、アウトラインを確認してみましょう。私たちの1年の歩み、置かれた場所での日々の歩みは一人孤独に歩む歩みではなくって、どこにいても何をしていても、一つ目に覚えたいのは偉大な主がどこにいても何をしていても語りかけてくださっているんです。そこで私たちがその御声を聞いて、二つ目に覚えたいのは偉大な主を私たちが呼び求めてまいりましょう。呼び求めるならば主は答えてくださいます。偉大な主が私たちの理解を超えた大いなることを告げてくださるんです。ですから私たちはこの1年もただ主に期待して、主を呼び求めて、偉大な主のご計画の中を安心してワクワクして主と共に歩んでまいりたいと思いますね。さて今朝のこの聖書の御言葉を読む時にも、神様は困難の中に置かれていた預言者エレミアを決して見捨てることなく、彼を励ましてくださっているお方であるということがわかります。この時預言者エレミアはどのような状況の中に置かれていたのでしょうか。それでは早速今日の箇所に入って一節、今日の箇所の一節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていた時、再びエレミアに次のような主の言葉があった。皆さん、エレミアはこの時どこにいたと書かれていますか。なんと監視の庭に閉じ込められていたというんですね。監視の庭ってどこにあったかというと、聖書をお持ちの方はすぐ前の32章の2節を見ると、それはエレミアが仕えていた南王国ユダの王様の家にあったということがわかります。じゃあなぜエレミアはこの時敵国のバビロンに閉じ込められていたじゃなくて、自分の国ですよ、自分が一生懸命仕える王様の家の監視の庭に閉じ込められていたのでしょうか。今朝は時間の関係もあって詳しく説明することはできないんですけれども、37章の11節から16節にエレミアがどのようにして捕らえられて閉じ込められてしまったかが書いてあります。27章ですかね、27章の11節から16節にエレミアがどのようにして捕らえられたかが書いてあるんですね。なので後で、読んでみてください。簡単に言うと、エレミアは裏切り者と誤解されてスパイ容疑をかけられて捕らえられてしまったのでした。さらにはエレミアの弁明も聞き入れられずに、彼はやがて王の家に護送されて、そして監視の庭に監禁され閉じ込められてしまったのでした。閉じ込められてたまんないと喜ぶ人はいないと思いますね。王の家の監視の庭に監禁されてエレミアはどのような思いでいたことでしょうか。そこにはいろんな思いがあったと思います。やっぱり不安や恐れが彼の心の中にはあったと思います。こんなところに閉じ込められてこれから一体どうなるんだろうかと先が見えなくて心配したのではないでしょうか。なぜこんなことになったんだろうかと思ったと思います。窮屈だったでしょうし、また不本意な状況だったと思います。いかがでしょうか。この地上の歩みを、この旅路を歩んでいくときに、 私たちも時々不安や恐れを感じることがあると思います。先が見えないことに心配してしまうこともあるのではないでしょうか。また窮屈な状況に置かれてしまうこともあるかもしれない。なんでこんなことになったんだろうかと思ってしまうような時もあるのではないでしょうか。そんな私たちのことを神様は忘れてしまわれるでしょうか。神様は私たちを見捨てて、私たちから遠く離れてしまっているでしょうか。いいえ、神様は今読んだこの一節にあったように、困難の中に置かれていたエレミアに再び語りかけられたのではないでしょうか。決してエレミアを忘れるでも見捨てるでもなく、かえって彼を見つめて、そこでも彼に語りかけて、慰めを与えて励ましを与えられたんです。聖書を開くときに神様は、この私はあなたを忘れないとおっしゃっています。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだと言ってくださっています。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てないと約束してくださっています。そうなんです。時に困難の中に置かれる私たちにも、神様は常に熱い眼差しを送り、手を差し伸べ、そして語りかけてくださっているのではないでしょうか。私たちを決して忘れず、決して見捨てず、決して遠く離れることなく、そこで私たちに何度も何度も声をかけてくださっているんです。ですから私たちはその神様の語りかけにしっかりと耳を傾けたいと思います。その神様の愛をしっかりと受け止めたいと思います。今日も語りかけてくださっている神様の御声に私たちは聞き、そして応答していきたいと思いますね。さあ、神様は苦難の中に置かれていたエレミアに語りかけられた時、何と言われたのでしょうか。二節にはまずは自己紹介のようにして、神様がどのようなお方であるのかを思い出させようとしていますね。それでは2節もご一緒に読んでみましょう。2節もご一緒に読みましょう。はい。地を作った主、それを形作って固く立てた主、その名が主である方が言われる。苦難の中にいるエレミアに対して語りかけられた時、神様はまず自己紹介したんです。私は地を作り、それを形作って固く立てた主であると言われました。主である私が全てを作り、全てを確立し、そして全てを見ての中で収めてるんだよと、そのことをまずはエレミアに思い出させたかったのではないでしょうか。皆さん、苦難の真っ只中に置かれているときに、全てを見ての中で収めておられるお方を知っているのと知らないのとではやっぱり違うと思います。苦難の中で一人ぼっちのように感じて、一人でもがきながら疲れ果ててしまうことのないようにと、そして偉大な神様を信じて、神様に委ねることの大切さに気づかせようと、神様はまずはそのことを大前提として、土台としてエレミアに告げられたのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちの神様は全てを見ての中で収めておられる偉大な主であるということ、私たちは一年の始まりに、この一年の歩みの土台として改めて心に刻みたいと思いますね。私はですね、今週の月曜日、教会員のご夫妻が新しく家を建てられることになったので、その起工式の式式のために双葉郡に行ってきました。東日本大震災の前には何度もお邪魔させていただいていた場所です。ご家族の思い出がぎっしり詰まっていたであろう住み慣れたお家は 今はもうすでに解体されていて、今はすっかりと更地になっていました。更地になってから初めて来たというご長男の方もやっぱりちょっとどこか寂しそうに見えました。ご夫妻はその同じ土地に新しく家を建てられることにされたのでした。私も四式しながらいろんなことを思い出しました。ああ、ここに建っていたお家にお邪魔して一緒にお茶飲みさせていただいたなとか、ああ、食事も何度もご馳走になったなとか、クリスマス会をこのお家で行ったんだっけなとか、そして約10年10ヶ月前の東日本大震災と、その後の突然訪れた住み慣れた家を後にしての避難生活はどんなだっただろうかなどなどと思い出しました。そして今一度確認しました。以前は生きるためにはこれも必要あれも必要といろんなことを追い求めていたけれども、生きるために必要なものはそんなに多くないということ、生きるために必要なのはただ神様であるということ、それらを震災を通して体験し学んだものとして、主を家の土台として定めて、主を人生の土台として歩んでいきましょうと私は心を込めてお祈りし、またお勧めしたのでした。さあ、いかがでしょうか。空の鳥を養い、野の花をきれいに咲かせる神様が苦難の中に置かれている私たちを決して見捨てることなく、決して忘れてしまうこともなく、私たち以上に私たちのことを知ってくださっています。天地万物を作られて形作り固く立てられた偉大な主が私たちを知り、私たちにどんな時もどこにいても語りかけてくださっています。これは本当に心強く本当に幸いなことではないでしょうか。苦難の真っ只中に置かれていたエレミアに、まずは神様の偉大さを再確認させた神様の語りかけ、私たちも神様からどんな時もどこにいてもいつも語りかけられているものとして、全てを見ての中で収めておられる神様の偉大さに今日目を留めましょう。神様の偉大さを一年の始まりに心に刻みましょう。まずはそこに立ち続けて、この一年の旅路を安心して歩んでまいりたいと思います。さあ、偉大な神様を体験し確認し、それを心に刻んだならば、私たちはその神様にどのように応答すべきでしょうか。神様は自己紹介の後エレミアに進めました。それでは今日の箇所の続く3節もご一緒にお読みしましょう。はい、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。神様は私を呼べと私たちに勧めてくださっているんですよね。呼んだらどうなりますか。神様は聞いて聞かないふりでもしますか。いいえ、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答える。あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げる。いかがでしょうか。偉大な主を呼び求めるなら、与えられているこの約束は私たちにとって本当に素晴らしい励ましと慰めの約束、希望の約束ではないでしょうか。先日ある方とオンラインで学びをしました。その時のテーマはお祈りについての学びでした。オンラインで学びをしたり、オンラインで会議をしたりするためには、あらかじめ何月何日の何時とそのミーティングの設定をしなきゃいけなかったり、時間になったら電源入れたりボタンを押したり、さらに接続するまで時間がかかってみたり、繋がったと思ったら途中で通じなくなってしまったり、気づかないうちに切れてしまったりする時もあります。 相手が聞こえていると思って話していたのに全然相手に伝わってなかった、虚しい独り言だったなんてこともあったりします。お祈りについて学ぶときにいつもこのエレミア33章3節を開いて神様の電話番号についても話をするんです。いかがでしょうか。神様を呼ぶ、それが私たちに与えられている神様への直通電話のダイヤルなんですよね。神様への直通電話の番号を押すならば、つまり神様を呼ぶならば、神様は答えてくださるんです。接続が不安定でつながりにくいなんてことはないんです。県外でつながらないなんてこともないんです。話し中でつながらないということも、充電がなくなっていてつながらないということも、忙しくて電話に出られないということもないんですよね。皆さん、これは必ず神様に届く24時間365日通話料無料、なんて素晴らしい電話なんでしょうか。しかも神様は私たちの話をじっくりと聞いてくださって、そして私たちには分からないことも、私たちの理解を超えた大いなることも私たちに告げてくださるお方なんです。いかがでしょう。こんな素晴らしい直通電話、私たちは使わない手はないですね。今日から始まるこの新しい年も、私たちは偉大な主を呼びたいと思いますね。私たちには分からないことも偉大な主には分かるんですよね。私たちの理解を超えた神様の大いなるご計画が必ずなるということを信じて、期待して、ワクワクして歩んでまいりたいと思います。この後も偉大な主による、監視の庭に監禁されていたエレミアへの言葉は続きますけれども、それは祝福と平安のご計画でした。この2節から始まった鍵括弧は一旦9節で閉じられるんですけれども、その9節を読んでみましょうか。引用箇所の丸一番にこのエレミア33章の鍵括弧閉じの9節を挙げていますので、最後にこのように神様は告げているんですね。じゃあ9節もご一緒に読んでみましょう。はい。この都は地のすべての国々の間で私にとって喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなる。彼らは私がこの民に与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの都に与えるすべての祝福と平安のゆえに恐れ震えることになる。皆さん、この時エレミアも不安や恐れの中に置かれていたと思います。また南王国ユダ、国全体が大きな不安や恐れの中に置かれていました。真っ暗闇と思えるような状況でした。しかしそんなエレミアに偉大な主は理解を超えた大いなることを告げられました。それは喜びの約束でした。祝福の約束でした。誰もが驚くばかりの祝福と平安の約束でした。引用箇所の丸2番、同じエレミア書の29章11節も新年の始まりに読んでみましょう。エレミア29章11節も読んでみましょう。はい。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。偉大な主が私たちのために立ててくださっているご計画も、それは災いではなく平安を与える計画であるということを信じましょう。私たちに将来と希望を与えるためのものであるということを信じて、期待して、天を見上げて今年も歩み出してまいりましょう。引用箇所の丸3番、11月にご一緒に見た箇所ですが、詩篇の81編10節も読みましょう。詩篇81編10節も読んでみましょう。はい。私はあなたの神主である。私があなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ。 私がそれを満たそう。偉大な主が私たちの主として、私たちの旅路を導き続け、そこで語りかけ、そして私を呼べと招いてくださっています。私たちが私たちを愛してやまない偉大な主を呼び求めるなら、主は必ず答え、私たちが知らない理解を超えた大いなることを告げてくださいます。私たちの主は祝福の神様です。ですから私たちは口を大きく開けましょう。天を見上げ、口を大きく開けて期待して歩んでまいりましょう。11月にも確認しました。あなたの口を大きく開けよう。そうしたら私は、主はちっちゃな飴玉1個ぐらい入れるよではなくって、私があふれんばかりにその大きく開けた口を満たすよと主は約束してくださっているんですよね。私たちの主は私たちを祝福したくてしたくてたまらないお方です。私たちは主に期待して期待しすぎるということは決してないんです。さあ、私たちの2022年、どのような1年になるのでしょうか。私たちにはわからないことがたくさんありますけれども、私たちが知らない理解を超えた大いなることを偉大な主は成し遂げてくださいます。私たちはいよいよ偉大な主を呼び求めてまいりましょう。口を大きく開けて、みんなで一致して、みんなで期待して歩んでまいりましょう。大熊町にある大野チャペルは11年の時を経て、いよいよ4月から立ち入り禁止の制限が解除されようとしています。70年以上前、ホレチェク宣教師が柿崎先生と共に何もないところにチャペルを建てて伝道をスタートした、その場所に立つ大野チャペルです。図らずも今、大熊町の新たな町づくり計画の真ん中に教会が位置していて、目の前の広い土地にはたくさんの住宅が建つ予定になっている、そんな大野チャペルです。何よりもたくさんの信仰の先輩方の祈りと賛美がそこで積まれて、そして震災後もたくさんの祈りのエールが世界中から寄せられた大野チャペルです。さあ、神様が立ててくださっているご計画、誰もが驚くばかりの祝福と平安を与え、将来と希望を与える神様のご計画に期待して一年のスタートを切ってまいりましょう。図らずもその同じタイミングに、5年計画で進めてきた緩やかなリーダーシップの世代交代の5年間が終わって、40年間牧会してこられた明先生は一旦退職される予定ですけれども、その後もアドバイザー牧師として、もしかしたら北の方の扉を開けて復興の鐘を鳴らす新たなステージの幕開けになるでしょうか。再び働きに出かけられた伝道師ご夫妻は今新たな道を祈り求めており、もしかしたら3月にこちらに戻ってこられて、図らずもこの同じタイミングで4月からは私たちと一緒にこの浜通りで主に仕え、偉大な主のご計画の中を歩んでいくことになるかもしれません。3年の予定で来日し、今年の夏まで英会話クラスを行う予定だったアンドリュー兄弟は、図らずもご本人からの申し出によって1年延長の手続きを進めようとしているところです。エリムの泉の働きは3年目に入って、いよいよ主のそのご計画の中で主が豊かに用いてくださるでしょうか。この泉のチャペルもいよいよ10年目の歩みに入っていこうとしています。いかがでしょうか。なんだかワクワクしますね。口を開けないのはもったいないですね。私たちは偉大な主を呼び求めて歩んでまいりましょう。口を大きく開けて主が満たしてくださることを期待して歩んでまいりましょう。さあ、今日は新年の始まりにエレミア書33章をご一緒に見ることができました。偉大な主が どんな時も私たちに語りかけてくださっています。私たちはいよいよ主の御声に耳を傾けながら、私たちの心の王座に主を迎えましょう。そして偉大な主を呼び求めて一年の歩みを歩んでいきたいと思います。私たちが偉大な主を呼び求めるなら、主は答えてくださいます。私たちが知らない理解を超えた大いなることを成し遂げられる偉大な主のご計画の中を、私たちはこれからもみんなで一致して安心して、そしてワクワクして主の導かれるままに従い続けてまいりましょう。最後にもう一度、じゃあこの詩篇の81篇10節を読んでお祈りしましょう。詩篇81篇10節を読みましょう、はい、私はあなたの神主である。私があなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。2022年の新たな一年のスタートの日、私たちは今一度原点に立ち返って、信仰生活の基本土台である礼拝から一年のスタートを切りました。一年の始まりに私たちは心に深く覚えましょう。私たちを決して見捨てず見放さず、あなたを忘れないと約束してくださった神様が、私たちに今そしてこれからもどんな時も語りかけてくださっています。主は私たちに心に刻みなさいとおっしゃいます。主は偉大なお方です。すべてを見ての中で収めておられるお方です。私たちが自分の願いを叶えるために神様を利用するのではなく、すべてを見ての中で収めておられる神様が私たちを通して御業を成してくださるのですから、私たちは心の王座に主を迎えましょう。そしてせっかく主が私を呼べと招いてくださっているのですから、それは神様への直通電話です。いつでもつながります。決して途切れません。私たちは主を呼びましょう。そうするならば主は答えてくださいます。私たちにはわからないことがいっぱいあるけれども、理解を超えた大いなることを成し遂げてくださる、そんな主に期待してこの一年を歩み出してまいりましょう。どんな一年になるでしょう。私たちの思いをはるかに超えた神様のご計画が今一歩一歩前進していることを覚えて、主を見上げ口を大きく開けて神様に期待して歩んでいきましょう。計らずもの神様のタイミングがいくつもいくつも、この一年にもこれからの私たちの人生にもたくさん見えてくるでしょう。その時に私たちは主を心から賛美して、もっともっと口を大きく開けて主を呼び求めて、私たちの理解なんてはるかに超えた神様の大きなご計画にワクワクしながら、ただ神様の導きの中を安心して歩んでまいりたいと思います。今日一年の始まりに自分の心の王座に神様をお迎えしますと今祈ることはできるでしょうか。 神様に委ねますと言っておきながら、そのハンドルを固く自分が握りしめてしまってはいないでしょうか。委ねますと言っておきながら、何かまだ固く握りしめて明け渡すことのできないところはないでしょうか。私たちの思いをはるか超えた偉大な神様が、私たちを祝福したくてしたくてたまらないと私たちを招いてくださっています。今主に期待しましょう。口を大きく開けましょう。握っているものを手放しましょう。神様こそ私の主ですと告白しましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたが私たち一人一人に立ててくださっているご計画は災いではなく平安を与える計画である、将来と希望を与える計画であると、今日も私たち一人一人に語ってくださることをありがとうございます。神様、与えられたこの1年、私たちは主を見上げ口を大きく開けて、神様がこれが道だこれに歩めと言われるままに、神様の御足の後を従ってまいります。神様、どうぞあなたの偉大なご計画を見せてください。あなたの素晴らしい祝福を体験させてください。私たちが心を柔らかくし、あなたのその祝福をあとは私たちが受け取って感謝して賛美して、主は素晴らしいとみんなで主を見上げて礼拝し続けていく、そんな一年でありますように。そんな私たちの姿が世の光地の塩として用いられますように。神様、どうぞご自由にこの教会を用いてください。大野チャペルを用いてください。小高チャペルも桜のチャペルも熊町チャペルもあなたの御手の中で導いてください。またお一人お一人を神様がそれぞれの場所に使わし、それぞれの場所で豊かに用いてください。一人一人を通して神の国が広がっていきますように。神様、あなたこそ偉大なお方です。あなたこそ私の主です。私はあなたのものです。どうぞ神様、この一年、あなたを主と告白し、あなたに従ってまいります。どうぞ今お一人お一人が告白したその告白を神様が聞き届けてくださって、あなたご自身が祝福を持って導いてくださいますように。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。